どうもこんばんは、セラベさんのコネラジ、月曜日でございます。皆さん、今週もよろしくお願いします。月曜日はこの方、モバイルプリンさんと一緒にお話ししていきたいと思いますよ。モバプリンさん、よろしくお願いします。
お願いします。
この1週間はどんなふうに過ごしてたんですか、モバプリンさん
いや、
は。
ちょっと娘たちが保育園で濃厚接触者になったりして、結果的に今ちょっと PCR 検査で、陰性というかね、検出なしだったんで、大丈夫ではあるんですけど、それに伴いちょっとね、保育園に行けないから夫婦でじゃあどうするかとか、そういう調整がね、割とこのどこの家庭でもある、ちょっとしたイレギュラー対応みたいなものが、この1週間ぐらいはありましたね。
いや、でも本当にもう、どこでもコロナの人出るし、その周りの人、濃厚接触者になるし、その対応に本当に追われてるところ多いでしょうね。
うちはまだ両方フレキシブルに動ける職種なので、全然どうにかなってはいるんですけどね。結構やっぱり状況によって厳しい家庭とか、
そうっす
そ
よ
の辺
ね。
もかなり不平等だなっていうところは思いますね。
職種によっても本当にね、だから僕がコロナなって思ったのは、マネージャーを追ってよかったなっていうのはめっちゃ強く思いましたね。マックスの時に、こう、仕事先に事情を説明するラインとかなんとかいろいろ送ったりするの、絶対大変やったやろうなと思いつつ、あとこう、なんかね、自分がコロナになって初めて思ったのは、なんか、いや、コロナなって謝らなくてもいいっすよ。皆さん別に悪くないですよって普段は思ってるけど、なっていろんな人にリスケとかお願いしてたら、やっぱごめんとは思うみたいな。
感謝とかがいいんですかね。ごめんというよりありがとい
や、そうなんですよ。ほんま、それでいいと思うんですけど、なんか、ごめんなさいとはやっぱり思っちゃうというか。
でもその自発的に出るのはね、周りがそれをね、謝らなくていいよっていう、そこはバランス的にいいんじゃないかなと思いますけどね。
なんかこう、僕コロナになって結構相方に迷惑かけたとこあって、相
そっか
方
そっ
になん
か。
かこう、スケジュールが変わったりとか対応を迫らなあかんことが結構あって、で、相方どう思ってんねやろってやっぱちょっと思うじゃないですか。で、なんていうか、大丈夫だよ、気にしないでねって言ってほしいから、ごめんなって自分から連絡するみたいな、なんか分かります。
謝らなくていいんだよを誘発するためにね。
そう、それを言ってもらって、ほっとしたい自分もいるというか、だからね、ちょっと周りに僕、コロナ関係者がいたら、もう気にしないでねって、こう、前もって言ってあげたいなと思ったりもしておりますけれども。もう本当に皆さん、ちょっと気をつけて、いきましょう。いい、というとこですが、テッドさん、こんばんは。22さん、こんばんは。ということで、ケイコさんが今日はコメント一番乗りで、こんばんはでございます。あかりさん、いやー、久々リアタイ。ありがとうございます。パートルフォロ F さん、こんばんは。すごく久しぶりに感じます。そうですかね。先週はやりましたもんね。皆さんが参加していただくのかということかな。あと、星々ドレスさん、コロナ後のネタたた大変楽しませてもらいましたというコメントもいただいてます。そう、ライブ見ていただいた方もどうもありがとうございました。そうや、見るの忘れてた。ちょっと振り返り見たいわーっていう方いらっしゃったらね、見逃し配信のやつもありますんで、よかったら見てみてくださいという感じで始めていきましょうか。セラガイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。本日はいらっしゃらないので、よかったら動画の概要欄から、ご支援しやすいプラン選んで応援していただけると嬉しいなと思います。とメンバーシップ登録していただいたら、限定動画各種でアップしてますんで、メンバーシップ登録の方もぜひよろしくお願いいたします。さあ、じゃあ、モーブルさん、今日は何の話していきましょうか。
この1ヶ月ぐらいね、いろんな角度からいろんな件が出てる、映画業界における性暴力、これについてちょっといろいろお話ししていきたいっていうことで、二人でちょっとテーマ決めております。
そうですね。本当にこの映画界の、ハラスメント、分かりやすい形でこう業界の中での、権力の差があって、で、強いものが弱いものを、虐げたり搾取するというものが、ずっと多分あって、いろんな形で多分 あると思うんですけど、今回はまあ、こう、性加害という形ですごくこう、注目を浴びているので、まあ、これを発端として、こんなこともあるよね、あんなこともあるよね、と、まあ、いろいろと触れていけたらなというふうに思います。
そうですね。一応、多分具体的な描写みたいな話は出てこないと思うんですけど、はい、一応、まあ、性暴力に関する話はしていく予定なので、まあ、ちょっとこのあたりね、フラッシュバックとか、まあ、そういう話が、ちょっとやっぱり嫌な方は、まあ、ちょっと配慮、していただければと思います。こっちも配慮しますので。
はい。はい、さあ、じゃあちょっと、どういった、まあ、ことが、経緯としてあったかっていうのをモモプリさんからちょっと教えてもらえますか。
そうですね。まあやっぱり直近でいくと映画監督のそのシオン氏がやっぱりこのいろんなところから、うん、まあ、性暴力ですよね。でさらに側近の、プロデューサーなんかもやっぱり同じようにやってたとかですね。ちょっと、はいはいはい、なんか今の状況的にまだまだ、被害の声っていうのは出てきそうな感じはしております。で一応4月5日付でこのそのシオン氏から謝罪文が出てはいたんです。ですけど、まあこれがですね、まあ本当にね、謝ってるのは、やっぱりこの関係者とか作品を見てた視聴者の人には謝ってるんだけど、うん、まあそのね、加害をした当事者の方に対してのものというのはなくて、で、なんなら、まあちょっとこの事実と違う点が多くて、しかるべき措置を取っていきますみたいな形で、ちょっとなんかこれは、っていうね、すごい謝罪が出たんですけど。
うん、まあそうですよね。まあでも正直この文春の書かれてる文章って事実をベースにいろいろ肉付けされているっていう話はやっぱり僕も聞いていて、まあ、その中でこうどこまでが事実じゃないとその3が、発表するのかっていうのはすごくまあこれから注目だと思うんですけど、でもまあどこまで認めんのか、認めるとしたらやっぱりその被害者に対してどういう言葉がこれから発されるのかっていうのはこれからちょっと注目というか見ていきたいところですね。
そうですね。で一応この、うん、まあ、映画業界の性暴力の告発っていうところでいくと、うん、Me Too 運動っていう形で、まあ、日本だと伊藤詩織さんなんかがねこの日本の Me Too みたいな形で、うん、まあちょっとある種代表する方として取り上げられることが多いかなと思うんですけど、まあそのアメリカね、もともとこの MeToo が立ち上がった時なんかは、映画プロデューサーのハーベイ・ワインスタイン氏がやっぱりこのプロデューサーという地位を利用して、まあこういう、俳優さんとか、まあそういう方たちを呼び出して、まあ性暴力を加えてたっていうことで、まあやっぱりこの映画業界と、まあこの立場を利用した性暴力っていうところが、まあアメリカでも実際あって、まあそれが発端で MeToo っていうのが世界にどんどん広がっていって、で、まあそれが、まあこのタイミングで日本の映画界にも来てるっていうことなので、まあもちろんちょっと細かく見ていけば、日本の映画業界における、なんかちょっと問題点とか構造的な弱点みたいなのがあるかもしれないんですけど、まあ、でもそもそもやっぱりこういう誰かキャスティングしてプロデューサーがまあ引っ張って役を与えてみたいなそういう構造でやっぱりちょっとこういう性暴力の形っていうのが出やすいのかなって気はしてますね。
うん、そうですよね。まあ、コメントでもいろいろといただいてます。花さん、音楽業界の性暴力の話、すごく耳にするのに、この業界からはほとんど告発が聞こえてこないの、闇を感じるとかですね。やっぱね、芸能関係者、このキャスティングする側、される側って、もう絶対的な力の差がありますからね。うんうん、僕もこの、なんていうか、一応、沖縄ローカルという、この芸能界のもう、このなんていうかもう末席のものですけど、やっぱりその構造は沖縄芸能界にもあるなって感じるし、
なんかね、性暴力的な話ですか。
いや、性暴力ではないんですけど、うん、まあでもちょっと女性をやっぱり飲みの場に呼んで接待みたいなところはあったりとか、
はいはいはい、
あとね、まあ芸人もね、結構若手芸人とかってね、ややちょっとこの中で人として扱われないみたいなところもちょっとあって、
うんうんうん、
なんか制作会社のに挨拶しに行ったらその社長さんが結構こう芸人いじり好きみたいな感じで、なんか靴にペッていきなり唾吐かれて、何するんですかって言ったら、全然ツッコミ面白くねえなって言われて、俺かなんかあれ唾吐かれた上にダメ出しされて帰るぞみたいな、すっげえモヤモヤしたことがあるんですけど、
これ実体験
実体験実体験、
あ、はいはいはい、
やっぱその 制作会社の、社員さんというか、まあ、現場の人たちはみんな基本的に芸人に対してこんな扱いだったりもして、まあやっぱりこうキャスティングしてもらう側としたらもう何も言えなかったっていうところがあってね、うん、やっぱこれは絶対もっともっといろんなところで今回の件通じてもあるんだろうなと思いますね。
そうですね。まあ、なので今明らかに映画界が、まあ、ちょっとこういうある種ね告発ラッシュみたいになってるんですけど、やっぱりこういう、まあ、性暴力もそうだしパワハラとか、まあ、でもやっぱり性暴力の方がハードルは高いと思うんですけど、なかなか当事者の方が告発することって難しいと思うんですよね。でやっぱり、うん、そういうことで考えると、まあその出てないだけでやっぱり音楽業界とか、まあ演劇もね、まあちょっと前にもありましたけど、まあそういう形でやっぱいろんな業界でやっぱそういうところがあるんだろうなっていうところは思いますよね。
そうですね。でまあこう通りすがりさんのコメントで、全世界的にミートゥー運動が起こった時、なぜ日本にはそのムーブメントが起こらなかったんですかっていうコメントをいただいてて、で多分この業界の話かなと思うんですけど、多分ねこの今回はこういう形で明るみになってみんなで連帯しようという動きが出て、これまでここまでいろんなことが表沙汰になってると思うんですけど、やっぱり個人個人でなかなかこう言い出せないというか、言い出した時にそのキャスティング権持ってる人との関係がおかしくなって芸能活動に支障がきたされたりとか、それによってこう事務所に迷惑かけたりとか、そういうことがあるんで、やっぱ海外であるから日本も声上げていこうってやっぱ個々が思っても、こうその個人個人が自分の活動に影響をきたしてまで声上げるっていうのはやっぱ相当に難しいというのはあったんじゃないかなと思いますね。
そのまた合わせて、うん、あのやっぱりその告発がすごく難しいっていうのは、まあこれは海外とかでもあるかもしれないんですけど、日本の場合はやっぱりこの声を上げた女性たちに対してやっぱりお前から誘ったんじゃないのかとか、ハニートラップとか、まあそういうね、あの二次加害がすごいね、あの起きるわけじゃないですか。だからああいうの見てると、当事者でない私でさえもすごく憤りを覚えるし腹立たしいし、まあなんかすごく嫌な気分になるんですけど、やっぱり当事者の方からすると、ああいうのを見せられるとそれだけでやっぱり萎縮してなかなか声上げられないんじゃないかなっていうところはやっぱありますよね。
いやだと思いますね。で声上げたとしても、うん、でもお前いい役もらって美味しい思いしたんじゃねえかっていうのも、もうあのきっと言われるだろうなって予想できるし、その他の出演作に関してもこういう枕的な感じで、作品撮ったんじゃないかっていう、全ての出演作をそういう眼差しで見られるっていう怖い、気持ちもあるだろうし、で本当に今ね、チャーボーさんからも声上げた女性にどれだけの誹謗中傷があるか、そりゃ泣き寝入りしてしまいますよねっていうのがあって、本当になんかセカンドレイプ的な形でね、モアプリさんも言ったけど、自衛が足りなかったんじゃないかとか、なんかそういう形の言葉ってすごくこうよく目にしますよね。で、最近こうかまいたちの山内さんが、
はいはいはい、
バラエティ番組で、まあ、なんかこうエレベーターで2人になろうとした女性が、まあ、乗らなかったから自分のこと警戒してるんじゃないかっつって、もっかいって脅かしてやったみたいな。で、まあ、それに対して、まあ、何もしてない男性を警戒するなんて失礼じゃないかっていう、まあ、論調なわけですよね。でそれを擁護する声もあったんですけど、警戒したら下で起こるし、何かあったら自衛足りひんって言われるし、じゃあ一体どうすればいいんだっていうようなね、ことも本当にあったりして、なかなかこうやっぱり声を上げづらいしっていうところはあるんだろうなとすごく思いますね。
僕自身、まあさっきのちょっとエモヤの沖縄の話ともちょっとリンクするかもしれないんですけど、うん、例えば私も自営業で、まあメディアに出る仕事とかをしてて、まあ同業者であり友達でもあるけど、ある種枠を争うライバル関係みたいな人たちが当然いるわけじゃないですか。で、僕やっぱ仕事がない時とかに、なんであの人だけあんなにいっぱい出てるんだろうみたいな感じで、やっぱりやっかむ時期もあったし、で、はいはいはい、そういう時に、まあ、例えばあるね、まあ、女性のタレントさん、別に誰ってわけじゃないですけど、女性のタレントさんなんかが、うん、まあ、ある種偉い人たちとゴルフとか行って、その写真がインスタとかに出てくると、すげえモヤモヤするんですよね。 で、なんか、うわ、ゴルフとか行っちゃって、ダセーって思うんですけど、やっぱりね、今その、ダセーっていうのを、女性のタレントさんに対して、その当時の僕は認識してたんですけど、あ、でも今になっていろいろ、見聞きして、自分の中での視野が広がると、いや、そうじゃなくて、もう鼻からこの女性のタレントさんとかっていうのは、ある種鼻的な、その人の立ち回りとか能力というよりは、どれだけ仲良くするか、どれだけ権力者の男性に好かれるかとか、そういうところでしか、なんか枠が与えられてなかったのかなみたいな。で、私はそれの対象にそもそもなってなかったし、僕の場合は幸い自分の専門分野的なところで、まあちょっと発信して、それで、どうにかいろいろ仕事をもらうことはできるんですけど、でも女性のタレントさんとかってもう本当にそうじゃなくて、単純にもうそういう形になってるんだなって思った時に、すごい自分の、なんだろうな、あの時にダサいなって思ってた自分自身をまた恥じたり、なんか、当事者でないからこそ見えてなかったものが急にすごく見えるようになってきましたね。
なるほどね。いやー、だからまあなんていうか、今回こういうことでいろいろとこう映像業界の現場でのハラスメントをまあなくしていきましょうというムーブがあって、でその中でもあのいろんなこう映画監督の方々が、まあ、私たちは映画監督の立場を利用したあらゆる暴力に反対しますという声明文をまあ出されたんですよね。
はい、
あの是枝監督とか西川美和さんとか、まああのそういった方々が、まあ連名で発表されたということなんですけど、まあ、その中で、まあ、僕一個こう注目したいのはやっぱこう雇用の形態について、このものすごいこの、フリーランスのいろんな立場の方に対して長時間労働が常態化されてたりとか、まあ、指導という名前のもとにもものすごいこう、暴言とか罵声とか時によっては暴行が行われてたりとか、まあ、ちょっとこう映像業界っていう特殊な業界であの下積みの間は厳しいよね、寝ずにやっていくよ、監督からこんな暴言、時には殴られてやったよっていういわゆるこう武勇伝的な感じでなんかこう許されてた部分もやっぱこれもセクハラと同じくやっぱなくしていかなあかんよねっていう、まあ、そういう声明文になってて、本当にまさしくこれも必要なことだよなと思いましたね。
なんかちょっと思ったのが、なんか結構この映画もそうだしお笑いも、まあ、音楽でも何でもいいんですけど、芸術とかアートとかエンタメって作品作るじゃないですか、あれってなんか結構みんな神聖化しすぎてて、なんだろう、どれだけ創作とか制作の過程でやばいことがあったとしても、なんかできたのがすごいのができれば、なんかオールオッケーみたいな感覚ってないですか？
芸の肥やし論、
ね。あ、芸の肥やし論とかもそうですね。
だから、女性と好き勝手いろいろなことするのは、まあ、異性関係ですね。異性関係でいろいろこう、奔放にやるのは芸の肥やしだっていう、芸のためならマインドというかね。
でもその、例えば女、ね、女遊びは芸の肥やしみたいな、まあすごいやばい言葉があると思うんですけど、ああいったものもやっぱりその、なんだろう、本当に物化してますよね。女性をね。一人の人格として、まあ、まあ、例えばですよ、これは議論の余地あると思うんですけど、例えばね、結婚してる方が、ある種不倫関係だったとしたとしても、そこに一人の人格として扱って、まあ対等な関係のもと、まあそういう形の関係築くのであれば、百歩譲ってまだ分からなくはないですけど、なんか女遊びはみたいな、芸の肥やしみたいな、本当に、なんて言えばいいんだろうな、すごい、なんかエナジードリンクみたいな感じの扱いしてねえかみたいなところをやっぱすごく感じるし、例えばじゃあファストフードでもいいし、まあコーヒーチェーン店でもいいんですけど、そこのなんかじゃあ生産過程において搾取が行われてた場合、絶対消費者たちから拒否反応出ますよね。ワンオペでこんなに、劣悪な労働をさせてこの企業はひどいとか、この企業使いたくねえなってなると思うんですけど、なんかたとえそういう搾取構造があったとしても、なんか最終的にできるエンタメ作品がすごいってされるものだったら、やっぱりなんとなくいいみたいな感じになると思うし、今コメント欄で中村龍太郎さんがね、町山智博さん、映画評論家の町山さんなんかは、やっぱり、ね、その志音監督の件はショックですと。で、批判はしつつも、まあでもやっぱり、 作品はすごいみたいな感じで、なんか批判は一応してるんだけど、なんかでも彼自身のことはまだ認めてるみたいな。で、それが山口のりゆき氏とか他の方と比べて温度感も違いすぎないかみたいな。で、僕やっぱり、これは中村さんのコメント、割と同意するところがあって、なんか町山さんなんかもはじめ、いろんな人たちが、やっぱりね、山口のりゆき氏とか他の人たちに対しては厳しく言及してたんだけど、ちょっとその仕様に関してはなんか、ゆるくねえかとか、なんか作品はすごいみたいな、うん、え、何それみたいな、すごいそれ感じますね。うん、関係ない。
いや、だからその、近しい相手とか、イデオロギーが似てるからって言って、まあ、今回行われたことが、そこに巻き込まれる形で、批判の矛先が緩くなるのは違うなというふうに思いますけど、
ね。だからそれで言うと、やっぱ構造としてすごく似てるのが、やっぱ広川隆一氏とかもそうですよね。あの方もやっぱり自分の立場を利用して、まあその、例えば出張先に、まあ一緒にね、連れてった女性のアシスタントの方とかをホテルの部屋に呼び出してとか、だからもう構造としては完全にその力関係を使ってるので、もう本当にワインスタイン氏もそうだし、山口の隆之氏もそうだし、もうなんか、全部メンタリティ一緒ですよね。だから、イデオロギーとかあんまり関係なく、そういう風に力を持つと、勘違いして、やっぱなる、人とかすごく多いだろうし、私たちもまたそれとも無縁じゃないなってここまで言っておきながら、だからなんか、本当になんか力なくてよかったなってすらちょっと思ってます。
いやー、なんちゅうんですかね、この、また、例えば枕営業とかを強要されたりとか求められた時に、それを断ったら、なんか、いやいやいや、作品のためならこれぐらい、の気持ちがないととか、あとなんかこれまでいろんな人はこうやって作品撮ってきたのにそれができない程度のメンタルなんだよとか、なんかこう作品と紐付けての女優の資質とかに紐付けてのなんか枕営業の強要とかは一種呪いにもなるじゃないですか。あれ私断っちゃったけど、うんうん、やっぱ売れるために何でもできない私ってダメなのかしらみたいな、なんか、そういう意味でもちょっと悪質やなって思いますね。その後、なんか、売れない自分をその時言われた言葉で呪ってしまうんじゃないかなっていうのはね、なんかありますね。
で、僕、最近ちょっとやっぱ衝撃受けたのが、津田大介さんがやってるポリタスっていう、番組がありますよね、ネットで。で、4月6日の放送で、成人年齢引き下げで、AV 出演強要被害が拡大するんじゃないかっていう放送があって、はいはいはい、そこで、じゃあこの18歳から19歳に一応限らないんですけど、AV 業界における出演強要、これがどうなってるか、どういう手口でやってるのかっていうのを結構細かく解説してたんですよ。
はいはいはい、
で、これ僕衝撃受けて、なんかすごいシステマチックに、うん、もうその、それこそ振り込め詐欺とかで、なんかちょっと演技みたいなのして、お年寄り騙したりするじゃないですか。
はいはいはい。
あれに近いような形で、最初はだからそのね、音楽でデビューしないかとか、アイドルとしてデビューしないかみたいな感じで、それらしいことで誘って、で、最初は関係性築いて、で、まあ断りきれない状況とか、まあそういったものとかをいろいろ見極めた上で、で、ゆるーくあそこにオーディション行ってきてって言って水着のオーディションみたいな形で、まあちょっとずつちょっとずつそういうふうに誘導していくみたいな。だから、あれは本当に、まあ僕は今男性なので、あんまりそういうね、AV に強制的に出なさいみたいな経験は、違うルートだったとしてもあんまないのかなって思うんですけど、仮にそうだったとしても、自分がその立場で断り切れるかどうか、なんかその時はやっぱり自分を正当化してやってたかんじゃないかと。で、なんかやっぱりそこと、今回のこのやっぱりプロデューサーが、こういういろんなオーディションとか、いろいろキャスティングとか、そういうのをちらつかせて、やっぱりこの性暴力に、を呼ぶっていうのは、なんかすごく近い話だなっていうのは、ちょっと実感しましたね。
なるほど、確かにね。いや、だからまあ本当にこの、やっちゃいかんよな、こういうハラスメントっていうことだけで、多分解決するようなもんじゃなくて、
うんうん、
本当になんかこの、やっちゃいかんよなっていう、マインドを浸透させようぜっていうよりかは、まあ、具体的にこういうオペレーションにしていかないといけないよねと。で、適切なオペレーションがなされてない現場はもうその時点でやばいよね、みたいな風にこう、やっていく必要あるのかなと思っ ていて、例えばまあこの私たちは映画監督の立場を利用してあらゆる暴力に反対しますという、うん、声明文出した映画監督の皆さんで言うと、この、契約書をしっかりもっともっとしっかりしたひな型を作って、それを普及させて、力関係によるハラスメントをなくしていきましょうみたいな、やっぱ契約関係しっかりしていこうよっていうところとか、あとネットフリックスとかはなんか今リスペクトトレーニングみたいなことをしているらしいですよね、うんうんうん、まあ、なんかこう職場でのハラスメント防止のための取り組みということで、まあ本当に制作の現場っていろんな方がいて、監督、プロデューサー、役者、まあ音響さん、美術さん、照明さん、さらにまあケータリングの業者に至るまでと、全員の関係者がこのトレーニングを受けるまで撮影はスタートできないみたいな。
まあ、でもちょっとこのネットフリックスの、うん、僕すごいモニョモニョしてるんですけど、リスペクトトレーニングは素晴らしいし、これ、普及した方がいいと思うんですけど、そういう視点を持ってるネットフリックスでさえ、全裸監督とか激推しするわけじゃないですか。
そうですよね。
で、さらに、そのシオン監督作品みたいな感じで、やっぱり作品作ってるわけですよ、オリジナルで。大々的に。はいはいはいはい、だから、ね、まあ、そのあたりも含めて、なんかすげえ、大事なんだけど、ネットフリックスも大丈夫かみたいな、ネットフリックスジャパンなのか、ちょっとこれはわからないですけど、はいはい。
そうですよね。だからこの、ね、全裸監督以降の、なんか、現場では、リスペクトトレーニングがされてますよ、みたいなことを目にしたんですけど、
うんうん、
じゃあ、例えば、この作品の内容が、これから多分、どうなんだっていうところとか、あと、座組どうなんだっていうところも、これからネットフリックスはどういう対応していくのかなっていうのはちょっと気になるところですよね。そのシオン監督を、まあそういうなんか内情があるって知らんかったけれども、じゃあそれが明るみになった今、じゃあどうするのかとかね。
で、先週月曜日のタワワの、日経新聞の広告の話したじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、ちょっと今日になってまた炎上してるんですけど、吉野家のですね、企画本部長の方が、セミナーでですね、まあ、不適切な発言をしたっていうことで、やっぱりその小娘をしゃぶ漬けにする戦略みたいなね、まあ、これは一応あくまで発言ではあるんですけど、実際にそういう何かアクションをしたというよりは、でもなんか、僕は結構、なんかそのさっきの女遊びは芸の肥やしとか、そういうところと結構、つながって、うっすらだけどつながってる話だなと思ってて、やっぱり女性を、まあ一人の、まあその人間とか人格として考えてなくて、やっぱり物化して、で、あくまでこの男同士の内輪で、まあちょっと笑いながら、まあちょっとなんかこう、からかったりとか、まあ馬鹿にしたりとか、まあ搾取したりとか、そういう視点で、これ僕結構日本のお笑い界結構あるなって思うところはすごくあるんですけど、なんか、そういうのも含めて、なんか、そういう雰囲気が、やっぱり、まあ、力を持ったら、まあ、このぐらい性暴力というかね、まあ、そういう、自分の立場を利用して、女性を、まあ、これ、鍵加工ですけど、女性食っちゃっても、もうこれはなんか、自分が、これまでの頑張りで得たものだからぐらいの感じで、思ってる人たちいるんじゃないかなとか、なんか、ちょっとまだ咀嚼しきれてないし、全部別の問題ではあるんですけど、なんか、すごい実は、掘っていくと、繋がるんじゃないかなって思います。
いや、だから、なんか僕もその、どっかで繋がってるぞっていうのはとってもよくわかって、例えばこのコネラジでも話した SNS 少女たちの14日間っていう、
はいはいはい、
ドキュメンタリー映画でもあったし、まあ、要は、なんか立場を利用して自分の欲求を満たしたいというよりかは、
うんうん。
なんか、自分より弱い存在に対して、コントロールしたい願望、支配欲みたいな、なんかそこがこう通じてる部分であるんちゃうかなって僕は思うんですよね。だからこの、まあ、生娘っていう言葉からしても、まあ、ウブで力の弱い女性はコントロールこういうふうにしちゃえよみたいな、まあなんかそういう発想がこう通底してる気がしてて、なんかね、この痴漢とかもそうですよね。痴漢してる人たちの何割かちょっと忘れたけど、まあ勃起してなくて性的欲求ではなく支配欲を満たそうとしているというようなこともあるので、なんだかこう 自分より弱い存在に対して自分がコントロールして支配欲を満たしたいみたいなところがなんか俺ちょっとつながってる気はするんですよね。まあそんなこんなでございますけれども、いろいろ今日はねコメントもいただいてます。ありがとうございます。どれ紹介しようかなと思ってちょっと見逃しちゃった、ごめんなさい。はいということで、今日はコメントいっぱいありがとうございました。
ありがとうございます。
またちょっとチャット振り返ってみたいと思います。ということで、今日はこんな感じで締めさせてもらいたいなと思います。なんか、もぶさん告知とかありますか？
告知はね、まあ、これもまたあれですけど、女性自身に乗ってます。
あ、もぶさんが？
しかもね、結構、なんかあれなんですよ。春のスマホ特集みたいなページがありまして。はい。これの監修をしてます。
ああ、
8ページぐらいあります、
ね。おお、
こういう感じで。
すごい。よかったら皆さん、こっちの方もチェックお願いします。
はい。
はい。じゃあ、こんな感じですかね。僕も告知、今週の日曜日ですね、ウーマンラッシャー村本さんと、のライブ、追加公演があります。オンライン配信なくて申し訳ないんですけれども、沖縄の名護という北部の方でありますんで、よかったらぜひともぜひともぜひともぜひとも遊びに来てください。動画の概要欄チェックしていただけたらありがたいなと思います。よろしくお願いします。さあそれでは、時間となりました。セラウェイさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。よかったら動画の概要欄からセアロガイサポーターズのページチェックしてください。とメンバーシップ登録していただいたら、活動の励みになりますよ。あと、限定動画も、メンバーシップ登録限定動画もぜひとも、公開しますんで、メンバーシップ登録よろしくお願いいたします。あ、太田さん、名護は無理、行けるはず無理ない範囲でね、来れる方ぜひ来てください。では以上でございます。お送りしたのはセラロウエさんことエマヤンと
モバイルプリンスでした。
バイバイ。